代表質問。五会派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原久保田義則、民主市民金子時夫、公明党坂江弘明、日本共産党松永千佳子、殺走野本義美です。平成26年度決算総括と評価は、平成26年度一般会計歳入歳出決算に対する総括と評価は、
昨年度の我が国の経済は消費税率引き上げなどに伴い個人消費に弱さが見られたが、経済対策、金融対策の効果を背景に緩やかな回復基調が続いた。本市では歳入の根幹をなす市税が増収となったが、扶助費などの増加により依然として厳しい財政状況であった。そうした状況ではあったが、防災減災対策の推進や消防救急体制の充実、教育環境の向上、子育て支援、高齢者福祉、障害福祉の充実、産業・商業振興や再生可能エネルギーの普及、広域交流拠点性の向上や交通ネットワークの充実、市政施行60周年を契機としたシティセールスなどに取り組んできた。また、これらの施策を推進するにあたっては、積極的な歳入確保と徹底した事務事業の精査・効率化などを進め、健全財政を維持しつつ、行政サービスの向上と活力あるまちづくりを進めることができたものと考えている。
市税の決算の概要は、また平成27年度の市税収入の見通しは、
個人市民税は防災・減災のための均等割の税率引き上げなどにより、前年度決算額と比較して約1億円の増収となった。法人市民税は主に製造業や金融保険業の企業収益の改善により約15億2000万円の増収となった。固定資産税、都市計画税については再開発事業に伴う某の相模大野、ペアナード小田佐賀などの大規模家屋の完成などにより約12億8000万円の増収となり、市税全体では約28億4000万円の増収となった。また平成27年度の市税収入の見通しは、法人市民税では昨年度の景気回復基調を反映した企業収益の改善が見られること、固定資産税では新築等の家屋が増加していることなどから、現時点では市税全体で本年度当初予算額の1114億円を若干上回るものと見込んでいる。
平成26年度における税収確保対策のための取り組みの成果は、
新たな滞納を抑制するため、納付お知らせセンターの電話特例によっても納付されない案件や高額滞納案件などを抽出し、集中的に滞納整理を実施した。また徹底した財産調査や捜索による滞納処分、購買等の緩和処分の強化など積極的な滞納整理に努めた。こうした取り組みの結果、収入未細額は約5億9000万円削減し、49億513万円に縮減した。
市債残高が増加している理由は、また臨時財政対策債の廃止に関する国への積極的な働きかけの考えは、
市債の残高については臨時財政対策債などを中心にここ数年増加傾向にあるが、臨時財政対策債は 全額が交付税措置の対象となっており、償還財源は制度的に手当されている。しかし、それに伴う私債残高の増加は、財政運営上望ましいものではないため、国に対し制度の早期廃止について強く要望を行っている。
実質交際費比率低下と将来負担比率上昇の要因は？また財政の健全性についての認識は？
実質交際費比率低下の要因は、交際費のうち臨時財政対策債など交付税措置される元利償還金の割合が高まったことによるものである。また将来負担比率上昇の要因は、地方債現在高が増加したことなどによるものである。いずれの指標も早期健全化基準を大きく下回っており、引き続き本市の財政の健全性を示しているが、今後においても各種財政指標に留意しながら健全な財政運営に努めていきたい。
高齢化・人口減少社会の中、今後の財政構造の見通しと課題は？
税収の減少や扶助費の増加など、今後も厳しい財政状況が見込まれていることから、これまでと同様に限られた財源をいかに効果的に配分していくかが課題である。施策の推進にあたっては、積極的な歳入確保と事務事業の精査・効率化を進め、健全な財政運営を図っていきたいと考えている。
受益と負担の適正化への取り組み、公共施設の使用料等については、滑走路使用有料化の理由は、本市における受益と負担の適正化の取り組みの経過は、
平成7年12月に策定した相模原市行政改革大綱において、使用料・手数料などの受益と負担の適正化の考え方と、定期的な見直しを掲げ、市民会館やスポーツ施設などの使用料の見直しを行った。平成15年度には、受益者負担のあり方の基本的な考え方を策定し、あじさい大学受講料などの新たな受益者負担の導入や、施設使用料にかかる減免規定の見直しを実施した。さらに、平成24年12月に、受益者負担対象経費等を明確化した受益者負担のあり方の基本方針を策定し、これに基づき使用料などの見直しを実施したところである。
市営斎場の滑走路使用料について、市民は無料とする従来の考え方を変えた理由は、
現市営斎場の市内住民の滑走路使用料については、利用にあたり特別な利益享受がないことや、税負担の観点から、平成4年の開設以降、無料での対応を継続してきた。しかし現在、近年の社会情勢の変化による行政需要の拡大への的確な対応や、超高齢社会を見据えた滑走需要に対する円滑な対応が求められている状況にある。このため、今回、全庁的な使用料の見直しに合わせ、検討を進めてきたが、斎場は個人とのお別れの場という他の施設とは異なる性格を有する施設であり、施設の利用目的やこれまで無料であった経緯を踏まえ、使用料の積算にあたっては、滑走路設備の運用に必要な経費の一部のみを対象として負担をお願いするものである。
市営斎場が遠くて利用しづらく、やむを得ず高い使用料を払って市外の斎場を利用する市民に対し、市営斎場と同程度の負担で済むような助成をするべきでは？
葬儀などに際し どこの斎場を利用するかは、宗家などが葬儀日程や回葬者の利便性などを考慮して選択している。また、現市営斎場は、市内全域の火葬需要に対応できる状況にあることや、今回の使用料見直しで、新たに市内住民の火葬炉使用料を負担していただくことなどを踏まえると、市外の斎場利用に対する助成を行うことは適当ではないものと考えている。
補給省爆発火災事故認識と今後の対応は、8月24日の相模総合補給省の爆発火災に対する認識と見解は、
今回の事故によって市民の皆様に大きな不安を与えたことは大変遺憾であり、市では直ちに国、米軍に対し早急な原因究明と結果の公表を行うとともに、万全の対策を講じるよう要請したところである。市民の安全安心を確保する観点から、二度とあってはならないことであり、米軍においては基地の安全対策を徹底すべきであると考えている。
米軍基地における安全管理体制の徹底について、市の見解は、
市内の米軍基地はいずれも市街地に位置しており、今回の爆発事故により改めて基地内の管理体制が課題になったものと考えている。市としては、市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、補給省内の保管物の保管状況に関する情報提供や適正な管理体制などを強く求めていく。
日米地位協定見直しの防衛省に対する要請の道筋は、
市民の安全安心を確保する観点から、基地内の保管物の保管状況に関する情報提供や、事件・事故の発生後における地元自治体などによる立ち入り調査の実施などが重要であると考えるが、日米地位協定においてその権限は米軍にある。今後予定している市民協議会とともに行う要請活動の中で、関係省庁や米軍・米国大使館に対し、その見直しや運用の適切な改善が図られるよう求めていきたい。
マイナンバー制度、本市の課題認識は、いわゆる番号法については、個人情報の漏洩の危険性、費用対効果の問題など、さまざまな課題が指摘されるが、本市の課題認識は、
マイナンバー制度の安全面を不安視する声などが出ていると承知しているが、本制度は本人確認の義務付けや個人情報の分散管理など、制度面やシステム面の保護措置が幾重にも講じられていると認識している。本制度は国民の利便性の向上や行政事務の効率化、公平・公正な社会の実現などのために重要な制度であると考えており、情報保護の万全な対策を講じつつ、遅滞なく進める必要があると認識している。
いわゆるコンビニ交付の具体的な内容、および市民のメリットは、また市民のマイナンバーが店舗の従業員に漏れることはないのか、
コンビニ交付については、マイナンバー制度の個人番号カードを利用し、平成28年1月から住民票の写しと印鑑登録証明書、平成29年4月以降は、戸籍や市税に係る証明書の交付を段階的に実施していく。コンビニ交付では、全国約4万7000店舗で、年末年始を除く毎日、午前6時30分から午後11時まで、各証明書の交付を受けられるようになるなど、利便性が大きく向上するとともに、 窓口の混雑緩和も図られるものと考えている。またコンビニ交付時においては、各店舗の従業員を介することなく、市民に直接多機能端末機を操作していただくことや、個人番号カードおよび証明書の取り忘れ防止機能など、さまざまな情報セキュリティ対策が講じられており、利用者のマイナンバーが漏れることはない。